今共に歌いました諸民族諸国世界の主よという賛美歌は、従来のいわゆる賛美歌の歌詞から比べますとかなり直接的な単語が並んでいます。富と権力、不正と虚偽、無差別攻撃、人種差別、身分階級の抑圧、怯える人々、この歌詞はアメリカのメソジスト教会の牧師によるもので、アメリカの賛美歌創作コンテストで第1位になり、60年前、1958年から歌われているものだそうです。人間が支配するこの世の現実は60年前も今も全く変わっていないということが分かります。いや、60年どころではない、もっと前から富と権力、不正と虚偽、無差別攻撃、人種差別、身分階級の抑圧、そういったものの前に怯える人々が世界中にたくさんいたに違いない。もし今そんなこと知らなかった、聞いたこともない、初耳なんていう人がいるとすれば、その人はとんでもない嘘つきです。なぜならば、誰もが皆人間が支配するこの世に生まれ、その現実の中にあってそれぞれ生きているわけですから。富と権力に溺れ、不正と虚偽にまみれて、私利私欲のためだけに立ち振る舞う者たちのありさまを見聞きしているはずです。無差別攻撃、人種差別、身分階級の抑圧、そういったものもやはり私利私欲のためだけに立ち振る舞う者たちによってなされているということは周知のことであるでしょう。繰り返しますが、そのようなこの世の現実は昔も今も変わらない。昔より今の方が悪化している事柄だってあるでしょう。なぜでしょうか。なぜこの世の現実は変わらないのか。なぜなお悪くなっているのか。それはこの世、この世界に生きる多くの人々が、いやほとんどの人がこの世の現実を見聞きし、ありさまを知っていながらしっかり見ていないからではないか。この世の現実をしっかり見ようとしていないからではないか。もちろんこの私もそのうちの一人です。私も無意識のうちに私利私欲のために立ち振る舞い、無意識のうちに人を傷つけたり差別したり抑圧しているかもしれない。いずれにしてもこの世は力ある者が力なく弱い者を抑圧したり虐げたりすることが当たり前のようになっているので、特別に意識したり見ようとしなければ関係ないことになってしまう。おかしい、良くない、そう思っても何言ったって何やったってどうせ変わらない、変わりっこないと諦めてしまっているのではないでしょうか。長いものには巻かれろということわざがあります。強い権力を持つ者や強大な勢力を持つ者には敵対せず傘下に入って従っていた方が良いといった処世術を表す言い回しです。身近なことで言うならば、年長者あるいは職場の先輩や上司には逆らずにいる方が得策といったことでしょうか。多かれ少なかれ誰もが身に覚えがあるでしょう。私にもあります。年長者あるいは上司が右と言ったら右、左と言ったら左、あのカラスは白いと言ったらそうですね、あのカラスは白いですねという、違うでしょ、そんなわけないと、そう思ってもそれは言わない。 そうする方が波風は立たないし何より楽だから。長いものには巻かれろとはそういうことです。この世この世界の現実が昔も今も変わらないのは、昔も今も長いものには巻かれろという処世術がなくならないからではないでしょうか。それはこの世が人間の支配のもとにあるということの象徴でありましょう。しかし神様は昔も今もそれを良しとしない。人間がこの世この世界を支配することを良しとはしないのです。神様はそれゆえに、神様は常にこの世をよくご覧になり、その日その時を見極めて預言者を使わし、ご自分の言葉と行いを預言者に託される、そしてご自身の御心をそこに示されるのです。神様から使わされた預言者はやはり神様から言葉と行いを託されたその日その時の現実をしっかりと見て、神様から託された言葉をそのまま人々に伝えるのです。どこにいようとも、目の前にいる人が誰であろうとも、臆することなく神様の言葉を伝える、それが預言者です。しかし聖書には預言者は預言者でも偽の預言者がいたということが書かれている。それはどういう預言者かというと、国の支配者、権力を持った王様のもとで、王様の顔色を伺いながら王様の耳に心地よい言葉しか語らない、そういう預言者です。別の言い方をするならば、自分の生活のために、私利私欲のために、神様はこう言っておられますと、耳に心地いいこと、目の前にいる人の嫌がらないことを語る、そういう職業預言者です。別の言い方をするならば、その職業預言者がいる。偽預言者と職業預言者、突き詰めていいならば、言うならばそれ同じでありましょう。今日の旧約聖書に登場してくるアモスという預言者は、偽預言者、職業預言者ではなく本当の預言者でした。ヤロブアムという王様は、神様の目に悪とされることをことごとく行っていた神の民イスラエルの王様で、祭司アマツヤという人は神様に仕え、神様に捧げる礼拝を司る人でありますが、神様にではなく王様に仕えていました。そして人々はその王様の支配の下で王様に従って生きることを当たり前にしていた。アモスはそのような現実のただ中に身を置きつつ、預言者として活動した人です。その現実の中に預言者として立てられた人、それがアモスです。繰り返しますが、アモスは本当の預言者でありますから、主なる神様から託された言葉を誰にも臆することなく人々に伝えた。神様はこの世の現実を放ってはおかれない。必ず神様の裁きが下される。王様は殺される。そしてその王様に聞き従っている人々も捕らえられ、その土地から連れ去られる。神様の裁きとして人々も捕囚の民となるのだ。なぜならば、神の目に悪とされることを当たり前にしているから、そのことを平気で行っているからだと。それがこの世の現実に対する神様の御心であり、神様の言葉であると、アモスは誰にも臆することなく人々に伝えた。そのような預言者アモスに対して、王様のもとに仕えていた祭司は言います。この国から出て行けと。この国の王様を批判し、挙句には殺されるなんてことまで言うんだったら、出て行って他の国で預言者として働き、生活するための糧を得たらいいじゃないかと、こういうのです。ここに神様ではなく王様に仕える祭司の姿を見ます。祭司は神様に仕え、 礼拝を司るものであるにもかかわらず、神にではなく王に仕える祭司の姿がここにある。それに対してアモスは言うのです。私は預言者ではないし、預言者の弟子でもないと。どういうことかというと、私は自分が生活するための糧を得るために力ある者の顔色をうかがい、耳に心地よいことを神様の言葉ですと言って語るような、そのような預言者ではないし、そんな預言者の弟子でもないということです。私は家畜を飼い、一軸を栽培するものだ。つまり生計を得るための仕事を持っている。そのことをアモスははっきりとここで言うのです。そして主なる神様は、家畜を養い作物を作ることを生業としているごく普通の人間である私を取り召し出して行って、我が民イスラエル、神の民に預言せよと言われた。アモスはそう言うのです。つまり私は神様によって召し出され、神様によって立てられた本当の預言者である。私は王様の顔色を伺うのではなく、しっかりとこの世の現実を見つめて、ただ神様が語りなさいと言われたことだけをそのまま人々に語える使命を与えられているものであるということです。まあ、今日このアモス書の御言葉に合わせて示されている新約聖書の御言葉は、使徒言行録13章の1節から12節、まあ、ここに示されているのは、いわば本当の預言者と偽預言者の対決と言っていいかもしれません。最初に登場してくるバルナバ、シメオン、ルキオ、マナエン、そしてサウロ、この者たちはアンティオキアという町の教会の預言する者や教師たちであった。教会は十字架の死から復活されたイエス様こそ神の一人子であり、この世に生きる全ての人間の救い主メシアであると信じる者たちの集まりです。その教会の預言する者や教師たちということは、つまり教会の指導者たちということです。正確に言うならば、神様によって教会の指導者として立てられた、召し出された者たちということです。それがバルナバ、シメオン、ルキオ、マナエン、そしてサウロ、こういう人たちだった。その者たちに与えられた使命とは何か。それは教会に集う人たちの信仰を守るために、イエス様をこの世に使わされた神様の言葉、神様の預言を語り教え、その一人子イエス様を証しする、そしてまだイエス様のことを知らない人たちにイエスキリストの福音を述べ伝える、それが教会の指導者たちに与えられた使命です。今日のところでは、その指導者たちが礼拝を捧げていた時に聖霊によるお告げを受けた、つまり神様が直接指導者たちに語りかけたというのです。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい、私が前もって決めておいた仕事に当たらせるために。まあ、ここで神様が聖霊を通して語って言っておられること、私が前もって決めておいた仕事とは何かというと、異邦人伝道です。つまり神の民イスラエルの人たち、ユダヤ人が住み暮らす町から出て、ユダヤ人以外の異邦人が住み暮らす町や村に行って神様の預言を語り、イエス様の福音を述べ伝えるということです。それが神様が前もって決めておいた仕事、イエス様の福音、イエスキリストの福音を世界中の人たちに証ししなさいということです。それが異邦人伝道であります。イエスキリストの福音というのは、イエス様の十字架と復活の出来事によって神による罪の許しと救いが成し遂げられたということです。そしてそのイエス様を信じる者すべてに永遠の命が与えられるということです。ですから イエス・キリストの福音を信じる信仰に生きるということは、人間が支配するこの世にあって神の国、神の支配のもとに生きるということであり、いつか必ず人間が支配するこの世が終わり、神の国、神の支配が実現するというイエス様の約束を信じて生きるということです。